団子坂の家、あけぼの町の家。昭和20年3月20日のことでした。かれこれ50年近くも住み慣れた本郷あけぼの町の私の家へ、強制疎開の指令が来て、10日以内に引き払えとのことです。どことて空襲の来ぬところがあるはずもなし、やっと目黒あたりで地方へ疎開した人の家を探して移ることにしましたが、さて、荷物運搬の便がありません。あけぼの町の通りから吉祥寺まで広く取り払われて道路になるので、私どもの家並みは、皆取り崩されるのですから、荷物を山と積み上げたトラック、馬力でいっぱいです。自然せり上げられて、1台1000円などという法外な値となります。向こう側は何事もなくて、立派な家が並んでいます。そこの人たちはそれぞれ地方などへ疎開して、空き家に留守番だけがいるのでした。そこでそのお家へ大切な品はよくくくっていくつか預け、手回りの品だけ持って引き移りましたが、どんな些細なものにも名残が惜しまれるのでした。少し落ち着いたら運んでくれるという約束でしたから、毎日のように電話をかけたり、見回りに人をやっていましたが、やっと都合がついて、明日はという前日、4月13日の夜の大空襲で、白山から巣鴨まで残らず焼け野原となってしまいました。長年心がけて蓄えた書物や貴重品などが皆灰になりましたが、ただ幸いだったのは、主人が残したたくさんな蔵書を、この不安な世の中でも、ここで焼いてはすまぬからと、全部大学に寄付することにしてありましたのを、やはり車が思うようにならず、幾度かに分けて、ようよう運び終わったことでした。それも焼ければそれまでと諦めていましたが、大学は幸いに無事でした。私たちがこのあけぼの町に住むようになったのは、兄が団子坂上に移ってからなのです。兄は、陽光から帰った当座は、池の旗の花園町におりました。そこで、舞姫や国民の友の下記付録となった面影などができたのです。ちょうど動物園の裏門前の屋敷で、奥まっていましたから、裏二階から忍ばずの池は見えませんでした。夜が更けると猛獣の声が気味悪く聞こえます。電車のない頃ですから、遅くなった時など、宅から向かいの車が来たことなどもあります。徹夜などは一向平気でいられました。まだ若かった私は、兄と地名の方たちとのお話をいつも片隅で耳をそば立てて、飽くときなく聞いていたのでした。兄は間もなく、俗に、大田の原というところに移りましたが、そこはしばらくも仮住まいでした。後に夏目漱石氏の住まわれた家なのです。そこから、団子坂に移りました。それまで戦時で軍医などをしていた父は、年も老いたので、兄と一緒に住むためにと、父母連れ立って辞書を探して歩いたとき、 団子坂の崖上の辞書が目に留まったのです。団子坂はその頃流行りの菊人形で、秋ひとしきりは盛んな人出でしたので、父も人に誘われて見に来たこともありましたし、近くにバラシンという有名な植木屋のあるのも知っていたのです。その辞書には、板吹きの小屋が建っていました。そこに立ちますと、団子坂から蛍の名所であった蛍沢や水田などを隔てて、はるかに上の谷中の森が見渡され、右手にはぼうぼうとした人家の海のあなた、雲煙の果てに品川の海も見えるのでした。その眺望に引きつけられて、幾度も来てみるごとに、いよいよ気に入ったので、近い平坦な太田の原から兄を連れてきて取り決めたのでした。細長い辞書でしたが、持ち主に掛け合って、裏隣の辞書もいつか譲り受ける下約束もしたのです。そこは小家ながら、茶がかった部屋もあり、古びてもしっかりした土蔵がついていました。質屋の隠居の住まいだったのです。後に修繕して、そこに兄の蔵書が収められました。建て増しをするために今まで住んだ千住から大工を連れてきたり、売買の仲介をした坂下の千住園というのに、狭い庭の設計などをさせました。それは母が引き受けたのです。兄も暇の時には、引き入れた値牛のような石に腰をかけたり、位置を考えて据え付けたつくばいの水を変えたりなどなさるのでした。少し落ち着いてから、私は子供を連れて父の部屋にした四畳半の茶室に行ってみましたら、松の鉢植えや鳥かごなどを置いて薄茶を立てていられました。連れて行った子が指さすのを見ますと、植産人の小さなギガの額で、福禄寿の長い頭の頂へはしごをかけて、吹き天にありとし言えば、大空へはしごをかけて取らんとぞ、思うとしてありました。主人の小金井は、額は嫌いなので、子供は見つけないのでした。あれはどういうのですか？前の人が置いていったのだ。言ってやったが、取りにも来ない。お兄様は何とおっしゃるの？お家に似合いませんね。俺の部屋だから構わんのだろう。そんなものに趣味を持たぬ父は、お茶の道具を丁寧に片付けながら、もう鳥の絵を作らねばと、小さな鉢や木箱などをいくつか取り出して、しきりに混ぜたりすったりしていられました。昔のお薬の調合のことを思い出しますね。子供は珍しそうに見つめておりました。出来上がった新築の二階屋の玄関は、母の趣味で広い式台がつき、塗り縁の障子が立ててありました。こうしておかねば、お屋敷のお部屋様やお姫様方をお招きするのに似合わないからというのでした。旧藩主の方々をお招きしたいというのがかねてからの母の願いなのです。この二階が館長楼です。崖の見晴らしに建てたのですから、俗に雪月下によしというわけで、両国に花火のある世などは わざわざ子供を連れて店に行ったりしました。まだその不審中に行きますと、祖母などがもっと近くへ越しておいで、私は出られんし、ちょいちょい会いたいからと言われますし、主人が修正出入りする心組の大学へもそれほど遠くもないからと、あけぼの町に辞書を見つけて移りました。京成学母と言われた坂上で、500坪ばかり。梅林や大きな栗の木があり、通りかかった人が、老松の生い茂ったのを見て、東海道の松並木のようだと言いました。土井の屋敷跡で借地なのです。向かい側は広い馬場でした。昔将軍がお高野のお昇級に食後の箸を落とされたという言い伝えで、二本の大杉がうっそうとそそり立っていて、遠く白山坂上からも見えました。朝など雉の鳴く声がします。夜はフクロウの声があちこちにします。家は歪みかかって支柱のある小さな古い家でしたが、水が良いのと静かなのとを主人が喜んで決めたのでした。住まいが近くなったので、団子坂への行き来がしげくなります。官庁楼の広い二階は、書斎と客室とになって、金屏風が一層引いてありました。これも母の趣味なのです。そこで雲中語りなどの合評会が開かれ、後には歌会も催されました。ある時、お兄様が、今度の歌会に石という題があるが、お前も読んでみないかとおっしゃいました。ちびきの石、胸におもしと夢覚めて、なお夢の間の安さをぞ思う。と書いてみせましたら、ただ笑っていらっしゃいました。それきり嫁ともおっしゃらず、読みもしませんでした。それでも、歌会の日には手不足だから手伝いに来ておくれとおっしゃるので、下座敷に行っておりました。ベクラム本から選んで西洋料理めいたものをあれこれと作るのでしたが、母は、バタ臭いものはお嫌いなので、お塩梅もなさいません。少しサラダでも召し上がってご覧になったらと申しますと、笑って手を振っていらっしゃいます。お一数だけ冷えていいものは突き並べて、私はおいとまをします。夕食の時におりませんと、老母や主人子供の食事が女中任せになって困るので、会の様子は、後に行った時に伺うのでした。官庁楼歌会のあったのは明治40年頃でしたが、ちょうどその頃常盤会というのもできました。それは前年の夏、兄や加古氏が小出、大口、佐々木氏らを浜町の常盤にお招きして、時代に相応した科学を研究するために一会を起こそうという相談をしたのでした。このことを加古氏から山形校へ申し上げたら、お喜びになって力を添えようとおっしゃいました。その集まりをした因縁で、常盤会という会の名を兄がつけました。私にはその方がふさわしいからと言われますので、お日和は失礼しました。 最初の題は、ふるさとすすき、はつかりというのでした。何とお読みになりましたと伺いましたら、四五種ずつおっしゃいましたが、はつかりの方で、かり今来たると言われましたから、私は笑って、それだけで、あとはなくても聞こえますねと申しましたら、本当だと大きな声でお笑いになりました。何しろ非常にお忙しいので、ちょっとの暇にお読みになるのでしたが、ご自分が首相なすったためでもありましょうか。ずいぶん多くお作りになったようです。選者は五人でしたが、だんだん変わりました。井上、鎌田、大口、須川、佐々木の書士など、かなり続いたようでした。小出王もいられましたが、亡くなられました。月ごとの課題は、はがきで通知がありました。戦火の乗る、多図園という雑誌も送っていただいておりました。多図園は、広島県沼熊郡草戸村の小林茂道という人が出していられました。井上道康氏のお弟子で、井上氏が岡山へ赴任せられた頃からの塾地なのでしょう。それは井上氏の機関雑誌とも言うべきもので、同氏の金曜週講義、南天荘川、南天荘家訓、無名会戦火、同氏戦の経典などと賑やかなことで、それに時和会戦火、次戦火、五人の戦者の歌も出るのでした。あけぼの町の宅のお迎えに、三つ栗源八氏がいられましたが、夫人の三つ子様は小出氏のお弟子で、時和会ではよく当選なさるのでした。今月はいかがでしたなどと、門口でお目にかかるとお話をしました。兄から、お前も小出さんへ伺ってごらんなどと言われて、一二度お尋ねしたことがありました。あけぼの町の様子などを聞かれましたので、日本杉のお話をしましたら、それは天狗の寄り合いに良いところですねと言われました。三つ子様もいつもその通りお口が悪いのですとおっしゃいましたが、間もなく亡くなっておしまいになりました。元永正皇太后の宮にお仕えした方で、山形公の献香を受けられ、その読み口がお気に入っていたと聞きました。後に和装の立派な歌集なども出たようでした。椿山荘の七章の歌などもあります。選者の二人の点があると辞典、三人なら当選です。四人はまれで、五人はまずないようでした。兄も当選などはあまりありません。私などは元よりです。山形校は、音羽大輔の名で加わっていられました。後には、古希庵主としてあります。その次女の吉田貞子という方もお読みになるので、今度はお前のは良かったなど、楽しそうにお話になるよしを兄が申しておりました。いつでしたか。獣という題で私の当選した歌に、恐ろしき獣なれども檻の内に、 絵をまつみあれば、哀れなりけり。こんな歌を読む人も選ぶ人もどうかと思うね、と兄から言われました。勘定楼歌会は1、2年でやみ、時和会は10幾年も続きましたが、田津園を送ってもらいましたのは、大正8年まででした。